皆様兄弟、祈りのことについてやはりね、ここでずっと祈っているので、本当にそのエッセンスというかね、本質を私たちに分かっちゃってくれましたね。で、今日私は創世記の中から皆さんと一緒に神様のお言葉を味わいたいと思います。で、今日のメッセージのタイトルは、こうして人は完成されたという、そういうタイトルです。一節だけお読みします。創世記の2章の7節です。で、ここに出てますので、ご一緒にお読みしましょう。はい、ゆっくり。はい。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。ね、書いてますね。3つのことをお話します。で、この人の完成ですけど、これは人が生きるものとなった。神様は人を作られて、そして人ができたってね、いうことですけど、で、この人の完成の姿っていうのは、実はこの完成した形で神様はずっとご自身と一緒にいてほしかったんですよね。この完成した形でずっと。で、この人は生きるものとなったという中に、肉体の完成と魂の完成と霊の完成、ね、この3つ、ここに具体的にはそう書いていませんけど、そのことがあります。だからその3つのことについて一つ一つ、ね、お話します。まず最初は肉の完成ですね。私たちのこのボディね、肉体の完成、これがありました。で、今ここで書いてあったように、聖書の言葉をちょっと出してもらいます。2章7節を、ここに書いてあったように、土の塵で人を形作りって書いてますね。つまり私たちは土からできました。よく皆さんね、ご存知のように土、神様は外側、この外形ですね、私たちのボディね、肉体、ここから始めたわけです。よくね、形から入るとかって言うでしょ。年取ると形から入りたがりますけど、神様もね、形から入りました。ね、外側、外形を作るということから始められたんです。人の創造をね。まあ、形から神様が始めたことにはもちろん意味があるわけです。土をまあこねてというかね、そして人を作った。神様もひょっとすると粘土遊びが好きだったのかもしれない。まあ、これ冗談ですけどね、こう土をこねてね、形を作って、で、人を作った、ね、書いてますね。で、この聖書の中を見ると、特に創世記の1章と2章を見ると、作るという言葉が4種類出てきます。4種類の言葉、作るという言葉、ね、私たちがよく知っている創造した、1章1節に書いてますね。神様は初めに天地を創造した、創造された。創造するっていうのも作るですね。で、これはバーラーですね。ヘブル語の言葉ね。バーラー、ね。創造、つまりオリジナルで作ったと、ね、いうことです、ね。初めて作った。これバーラーですね。で、これも作る。まあ、英語の言葉で言えばクリエイトでしょうね。クリエイトね。で、これが一つありますね。まあ、他にも創造されたという言い方をしているところは1章27節にも書いてますけど、人を創造された、ね、書いてます。それも同じバーラーです。これが一つ作る。で、二つ目の作るという言葉は、それは1章の7節、 神は大空を作りって書いてます。で、他にも例えば一章25節にもあるし、26節の神様が言われた言葉の中にも作るって書いてますね。これ2つ目、これはアーサーです。アーサー、英語で言えばまあメイクでしょうね。だから一般的に作るという言葉です、アーサーという言葉はね。で、2つ目の言葉で、3つ目の言葉は何かというと、ちょっと飛ばして言うんですけど、2章の22節に書いてる言葉、これエヴァを作った時の作るという言葉。新共同訳は人から、つまりアダムから抜き取ったあばら骨で女を作り上げられたって書いてます。作り上げる、これも作る、この作るという言葉はバーナーっていう言葉です。バーナーで、これ3つ目ですよね。3つ目、でこの作るはまあ多分ね、英語の言葉で言えばビルドだと思います。立て上げる、つまりね、設計図を元に正確にか精巧にというかナイーブに作ったエヴァはね。で、これはバーナーね、いうことで、4つ目の言葉がちょっと戻りますけど、今日の読んだこれです。これが4つ目の作るです。土の塵で人を形作りです。これも作る、ね、この作るという言葉はバーラー、アーサー、バーナーと違ってヤツァールっていう、ね、言葉が使う、ヤツァールという言葉です。で、これは形作る、ね、粘土をこねて形作る、だからつまり造形ですね言ってみれば造形、ね、その意味ですね、形作る、まあ、英語で言えばフォームでしょう、フォーム。だからみんな作るという言葉を使ってますけど違うんですよ、ね、まあ、ヘブル語に限らないかもしれませんけど、ヘブル語はとてもこう表現とか意味合いを大事にしますからね。だから言葉を使い分けてる、使い分けてる、同じ作るでも。で、この今言った、ここで私たちが今読んでる形作るはヤツァールってね、違う言葉で書いてますね。つまり神様がちゃんとこう形を、ね、イメージを持って形を作って、形作った、で、これ肉体を作った、肉体をね。で、この私たちの肉体って非常に精巧に作られていると思います。女性だけじゃなくて男もね、精巧に作られていると思います、人間の肉体はね。前に NHK でね、特集をやってました、人体のことをね。で、私ビデオに撮ってね、ずっと見てた、すごいですよ、もうね、もうだいぶ忘れましたけど、だけどね、本当にすごいんですよ、もうね、ああ人間の肉体ってこんなにすごいんだなってね、改めて思いましたけど。だから本当に神様はまさに形作ったんですよ、私たちは。五感ってよく言うね、与えられてますね。外界のことを私たちが感じ取る、認識する、そのために目、耳ね、触覚もあるし、まあ、いろんなそういうね、聞こえるとかね、あ、耳言ったね、さっき味わうとかね、とにかくそういう感覚を備えてくださってね、そして外側、私たちの外側の世界をちゃんと感じて、そして総合してちゃんと外側の、例えば他の人でもね、自然でもいいですけど、そういうものをちゃんとイメージで作り上げるようにちゃんとしてくれた、こうすごいなと思うんですけど。で、肉体って、だから肉体だけ見てもとってもすごいと思うんですよ、素晴らしいと思います。で、これは大地の創造ですね。大地の完成、肉体の完成。前に一度、私たちのこの肉体が、体がね、土と同じ成分だっていうことを、 まあ、話したこともあるんですけど、調べたことがあります。土とほとんど同じです。私たちの肉体はね、元素に還元すれば元素ってね、118種類とか、ね、発見されているのは、私たちの中学校の時はそんなにたくさんはまだ発見されてませんでしたけど、ね、まあ、元素記号で見ると成分は土とほとんど肉体は同じですね。まあ、代表的な元素はどこの土壌でも共通にありますけど、だけど少ししかない成分もあるでしょ。まあ、希少な成分ってもあるでしょ。まあ、ウランだとかね、ラドンだとかっていうね、あんまり聞いたこともないような成分、まあ、それは土壌によってほとんどないところもあるし、結構たくさん含んでるところもある。だけど、まあ、豊富にある窒素だとかね、そういうのは多分どの土壌にもある。だから成分の構成はちょっと違ってもね、成分の構成は違っても構成比は違ってもね、だけど成分自体は土壌はほとんど同じですね、土はね。でその土の成分構成している成分と私たちの肉体はほとんど同じです。科学者がちゃんと調べて、ね、そういうふうに、そういうデータをちゃんと出しています。だから聖書が言う通りなんですよ。聖書が言う通り、私たちは土から作られたって書いてますでしょ。人は土から作られた、だからみんな土です、もともとは私たちみんな土だもん、ね、土と同じなんですよ。だから土から作られたって書いてある。しかもね、ご丁寧に土の塵で作られた。塵、ゴミです、ね、みんなゴミです、ここにいる人は。じゃあ私も含めてみんなゴミの集まりなんです、これ、ね、極端な話が、もちろん私も含めてですよ、誤解しないでね、みんなゴミの集まりなの。だから曜日によってはゴミ出さなきゃならないいやそれは冗談ですけど、土の塵で作られる。だけどゴミっていう意味もあるんですけど、実は塵って訳してますけど、この言葉はね、乾いた土です。乾いた土、干からびた、カラカラになった土のことを意味します。だから乾いた土ということは、言葉を変えて言えば命がないんですよ。命がまだない土です。だから私たちは命がない土、干からびた土、そこから神様は作ったということです。だからね、神様の前に私たちはね、この存在そのものが本当にもう、へりくだらなければいけないね本当にそうだと思うんですよ。命のない干からびた土から作られたっていうことは、私たちの存在そのものが。だけど肉体はそうは言ってもすごいんですよ。ものすごい機能を持ってる。第一段階目の創造として見るならば、肉から神様は私たちを始めたっていう、ね、ことなんですね。だけど世の中にはね、その肉だけで生きてるような人も、のような人もいないことはない。肉の欲求だけで、肉の塊、ね、ちょっと変な言い方ですけどね、肉の塊がそこにあるみたいなね、場合によってはね。今日ね、私たち世界中で、昔はそんなことなかったけど、無差別テロとかね、まあ、アメリカは銃を持たせますから、銃の乱射とかあるでしょ。小学校にね、行って、そして無差別に何十人も銃で撃って殺すとかね、もう考えられないですね。そうかと思えば、国に関係ないですけど、どこの国でもね、親が自分が産んだ子供を捨てて餓死させる、あるでしょ。日本に限らずどこの国でもそういうことが起こってるでしょ。それから性差を混乱してますね。性の違い、神様は男と女に作られたのに、その差別、あ、差別じゃなくて、その区別をね、 もうごちゃまぜにしてしまっている、私ね朝ここで祈りが終わって8時に家に帰るときに、よくでもないですけど結構あそこのメガネの富士メガネの前で、演説している人がいます、ね、こんなこと言ったら支障あるけど演説してで私はねすぐ分かりました。そういうことを訴えてますから今そういう社会ですね。で多分ね私がもっとどんぎつく言ったら多分ね、日本がそういう法律を制定したらもうすぐ捕まっちゃいますよ、まあ、アメリカとかはそういうところたくさんありますけど州、性の区別をもう言っちゃいけないみたいな。だけどねこれ混乱です。混乱、こういうことはもうたくさん起こってるわけですよ。無差別テロでも何でもねそういうことはたくさん。でこれってね人の心を持たないですよね。人じゃないと思いますよ。本当に人なのか人間なのかって、ね、思いますね。だから肉体だけがちゃんとしてれば人であるというふうには言えないような時代現象というかね、そういうのが本当に起こってる。だから肉の完成がされたら人が完成されたわけじゃないんですよ。だけどもちろん第一段階の肉の完成は素晴らしいですよ。なぜならばこの肉体というのはね器でもあるからです。器、器っていうのは物を入れるものですけど、何を入れるかというと二つ目三つ目に話す魂と霊を入れる器だからです。だから肉の完成はこれはとても大切ですね。重要なことでした。それは私たちはその肉体を神様から与えられたんです。ゴミからであったとしてもこのようにね、素晴らしい肉体を与えられました。これまず一つ感謝すべきことですね。そして二つ目、それは魂の完成です。神様は土で作った肉体にご自分の命の息を吹き入れた、ちょっと御言葉を、ね、その花に命の息を吹き入れたって書いてますね。この息という言葉はね、まあ、ここで言ってる言葉は、ネフェシュという言葉じゃないんですけどナシャムという言葉なんですけど、だけどネシ、このネフェシュ、ネフェシュという言葉は息という意味があるんです。息を吹き込む、ね、で生きるものとなったという生きるものっていうものも、生きている魂を与えられた人という意味です。ハイネフェシュっていう言葉で、ね、だから、魂のレベルの高いのかってそういう意味じゃなくて、ハイっていうのは生きるっていう意味だから、生きている魂っていう、つまり生きている人っていう、生きているものっていうことですけど、で神様はそれを吹き入れた、ね、書いてるんですね。土でただかたどった人ということじゃなくて、かたどった人の形に命の息を吹き入れて、そして生きるものとなったで吹き入れた命の息を、たまに眠りを覚まさなければいけない命の息を吹き入れた。まあ魂はつまり精神ですからね、考えること、ね、思考、感情、意思、ね、一般的に言うのは精神ってそうでしょ、思想、思考、感情、意思から成り立ってるんですよって感じで、まあ、普通言われますね、精神作用ってそうだよって。だから魂を吹き入れたってことは、私たちが考えることができるもの、感情を持つもの、そしてこうしようと思ったらその行動を伴わせる力、ね、意思の働き、それを与えられたっていう。土の塊に息を吹き入れたらそういうふうになった。考えたりね、感情を持ったり、悲しい、嬉しい、ね、そしてこうしよう、ね、自分の行動をちゃんと選択していく、それを与えられた。だから肉の塊じゃなくて今度は考えていく、ね、感じていく、 素晴らしいですよね。そういうものに神様はしてくださった。でこれはね、神様の命の息を吹き込んだんです。神様の息です。だから神様の中にある魂を私たちに吹き込んだんですよ。神様の魂、つまり神様のお考え、感じること、そして意思を持つこと、その一部をね、私たちが神様から受けたということです。全部じゃないですよ、ね、神様を持っている全てじゃなくて、その一部をね、私たちが与えられたということです。で、創世記の記事をね、読んでいくと、確かに一章、まあ、見なくていいですけど、一章の、ごめんなさい、二章の19節を見ると、神様が動物を作った、野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作りって書いてますから、動物たちも土で作ったわけですね。でその動物たちが、人がアダムが呼ぶと、それがその生き物の名となったって書いてるんですよね、2章19節に。この生き物っていうのもネフェシュです。ネフェシュ、同じネフェシュという言葉を使ってます。つまり動物たちも生き物となったって、ネフェシュなんです。ネフェシュ、魂を持った存在っていう意味です。だから動物たちも、ね、感情も考えることも意思も持つっていう。だけどもそれはもちろん人間が与えられたものとはレベルが違うと思いますよ、ね、考える力も小さいしね、感情も多分単純なものだし、意思を持つことも人間のように、ね、高度なものじゃないと思います、もちろんね。だけど持ったって書いてある、確かに書いてある。だから動物もね、体を土で作られたから形があるわけです、ね、やっつえるですね、出てこねて作られた。そして神様は魂も与えたの、ちょっとね。そこまでは確かに動物もそうだって書いてます。だけど私たちが与えられたネフェシュはもっと高いレベルのものでしたね。実際にそうですね。だから神様は第二段階の創造をしたときに魂の完成を私たちに与えた。素晴らしいと思いますね。肉体が与えられることももちろん素晴らしいんですけど、魂が与えられたということはもっと素晴らしいです。だって考えたり感情を持ったりね、自分でこうしようと思ったらする、しちゃダメだと思えばそれを抑制する、こうできるわけです。自制したり、ね、それもっと素晴らしいですよね。動物はね、こうだと思ったらもうね、わっとね、チンパンジーがいくら賢いって言ったってね、ひょうたんの中に食べ物を入れて手突っ込んだら手離さないからね、で捕まっちゃうわけですからね、そういうふうにして取るみたいですけど、猿は、ね、握ったらそこは出ないと、ね、離せばいいものをね、離さないから捕まっちゃうっていうね。だからね、知恵は全くレベルが低いもんですよ。だけど私たちは違います。頭のいい悪いとか今言ってるんじゃないですよ。そうです、人間一般、ね、私たちはそう、ね、魂が与えられている、それはとても素晴らしい。脳科学者っているでしょ、ね、昔は脳科学者っていう名前の科学者の名前はあんまりなかったと思います。今は結構何人も出てきてますよ、脳科学者ってね、いると思いますけど。で脳科学者って人間の脳の研究を確かにしてると思う、脳の働きの研究をねしてると思う。で彼らに言わせると、極端な話が脳が全てだみたいなね脳から考えたり何かする力が生み出される。だから脳っていうのは私たちの肉体の目に見える器官ですよ、一つの。だって脳、頭を開いた脳があるからね。だから目に見える肉体の器官の一部です、脳はね。どんなにすごい働きがするって言ったとしても、だけど多分脳科学者は私たちの目に見えない精神的な作用も全部脳から出てきていると。だから突き詰めて言えば、人間は脳からが全てだというふうな捉え方多分するのかなと、私はなんとなく 脳科学者がいろんなところでね、テレビでこう何かの問題について発言しているのを聞くと、そういうニュアンスで受け止めますね、なんとなくね。だけど、脳も肉体の一部ですよ、器官の一部。聖書はそう言ってません。脳から全てが出てくるようなそういうことは言ってません。魂は脳の働きにも関係あると思いますけど、魂そのものは脳では脳です脳ではないです。魂はあくまでも神様が私たちに命の息を吹き込まれたから与えられたものです。聖書ははっきり言ってます、それはね、はっきり言ってます。だからね、肉体が与えられて、肉体の完成がなされた後に神様が命の息を吹き込んで私たちに魂を与えた。神様の魂の一部を私たちに分与した。すごいですね、すごいことです。だけどそれで神様は私たち人間を創造の完成としたわけではないんですよね。もし私たちが肉体を備え、いろんな考えをする力を持ち、他の被造物、動物よりもはるかにはるかに優れたものとして神様が私たちを作り出したとしても、肉体と魂しか持っていなければ、どんなに、ね、頭のいい人であっても的が外れる生き方をします。なぜかというと、知ってるとかね、考える力があるといっても、神様の義とかね、愛とか清さとかね、そういうものが与えられていなければ、私たちは正しく自分の歩み、健全な歩み、健全な人生立て上げることはできないですね。そういう犯罪者もたくさんいるでしょ。だって捕まえていったらものすごい頭いい人だったとかね、ざらにいるわけですから。道を外れてしまう、それは清さとか正しさとかね、愛とか、そういうね、もっと目に見えない大切なものをちゃんと備えてないからです。それは何によって与えられるかというと、霊の創造がなければダメです。霊というものが完成されなければ。だから三つ目に、最後に、神様は私たちに霊を与えた。霊を。で、霊という言葉はね、ネフェシュという言葉ではない。ルアハっていう言葉です。別の言葉です。ルアハ。ルアハっていう言葉が霊。で、その言葉は、創世記の一章の二節にも書いてますね。神様の、こちらは神様の霊ですけど、神の霊が水の表を動いていたと書いてある霊はルアハです。だけどこれは神の霊です。で、ヨブ記の、開かなくていいですけど、ヨブ記の32章の8節、ちょっとメモだけしておいてください。ヨブ記の32章の8節を見ると、人の中に霊があるって書いてます。で、その霊はルアハです。だから人の中に霊があるんですよ。霊がはっきり書いてますから、呼ぶ気の中に。だから人の中に霊が、ルアハがあるんです。つまり神様が与え、そしてルアハというこの言葉もね、息という意味があります。ネフェシュも息という意味があります。だからね、私は思いますね。聖書の、戻ってください。さっきの御言葉出しておいてください。私は思います。神様が土で形作った人に、人の花に命の息を吹き込んだっていう時に、ネフェシュである息だけじゃなくて、ルアハである息も入れたんですよ。息、二つも息という意味がありますから、両方とも、ネフェシュもルアハも。だから神様が命の息を吹き込んだって息を入れた時に、ネフェシュ、魂ね、魂、そしてそれと霊です。霊入れたんですよ。こうして人は生きるものになった、ね、ハイネフェシュっていうふうに書いてますけど、それはね、生きる人ですね、生きるものになった。 私たち神様からこんなにね尊い創造されたんですよ。肉体とそして魂を備えただけじゃなくて、動物は多分与えられていない霊、ルアー、これを私たちは神様から与えられました。その霊というのは神様の本質です。本質部分です。神は霊であるって書いてある。神様の本質部分、義、正、愛、ただ考えたり感情を持つとかそういうのではなくて、神様の本質的な性質、それを私たちは与えられたの。霊の霊を通してね、霊を与えられることによって私たちのこの存在ってね、そう考えてみると本当に尊く神様は私たちを作ったことが分かります。だけど私たち知ってるようにアダムとエバは神様に罪を犯したでしょ。そしてあなたたちが私が禁じた善と悪のお汁粉を食べたら死ぬ、ね、その時、食べて確かに神様は私たちに死を与えました。死をね、その時即死したわけじゃないけど、だけどもう霊の命はもう本当に死んだようになっちゃった、ね、だから神様はそれを回復させたいんですよ。回復させたい、最初作ったようにそのままいったらずっとこの肉体とそして魂と霊を持って完全に生きたものとなって、神様が形作った人としてずっと神様と一緒に、本当に恵みを共にする存在にしたい。それが罪を犯したことによって途絶えちゃった。その恵みのこの継承にひびが入ってしまった。つまり霊が死んじゃったから、一番大切なものが死んじゃったから。だから私たちはもう神様がだんだん分かんなくなってきたし、ね、神様が離れてしまって霊ももう機能しない、もう死んだと同じような状態、神様を知ることができなくなる。だから神様はそれを回復するためにイエス様をください、与えてくださいました。この完全な完成をもう一回回復させるために与えてくださいました。それがイエス様の贖いですね、細かくね今日は話せませんけど、それがイエス様が私たちに来てくださって成してくださったもう大業ですね。これはものすごい素晴らしい御業です。これに預かったら私たちはこの3つの完成をまたもう一度完成していくことができるんです。もちろんこの地上に行ったらいろんな制限があるからね、この完成をいただいても完全な形で歩むことができない場合、霊化、聖化の歩み、ね、ずっと主が迎えに来られるまで本当に私たちが清めを受けながら歩んでいく、それは続いていますけど、だけどここに書いてある人はこうして生きるものになるっていうふうになるんですよね。なる。神様はその回復を願っていますね。一人一人がそのようにこの祝福を受ける、もう一回回復されることを願っています。どうぞそのことをね、私たち本当に心に留めて、ああ神様こんなに大きな技を成してくださったんだっていうことを覚えたいと思うんです。実はエゼキエル書の37章の6節のところからもう一つのことを、これと関連あることをお話ししようと思いましたけど、まあちょっと短く話しましょう。37章6節見るとこう書いてます。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ皮膚で覆い、霊を吹き込む、するとお前たちは生きる、生き返る、そしてお前たちは私が主であることを知るようになるって書いてますね。これはイスラエルの回復の予言なんです。イスラエルの民っていうのは全てのこの地上にいる民族のモデルみたいなもんです。言ってみれば神様とイスラエルの民の関係は 神様と全人類の関係のいわばモデルみたいなものですね、イスラエル。で、そのイスラエルのために回復の予言が与えられているのはこれがそうです。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い。で、ここまでは肉体が完成する、骨と骨がつぎ合わされてね。そしてそれで終わらないで、霊を吹き込む、ルアハを吹き込むって書いてますね。そうしてお前たちは生き返るんですよ。生きるものに、さっき聖書に書いてあったあの言葉ですね、生きるものになった。霊が吹き込まれて、息が吹き込まれて、イスラエルが回復するこのプロセスは、私たち人間が完成の回復を受けると、まあ、同じことを書いてるんですよ、ここにね。イスラエルの民は民族のモデルです。全ての民族、神様との関係において全ての民族のモデルだから、イスラエルの民の回復というのは、私たち全ての民族、この地上にいる全ての民族の回復と非常に似てるんですよね、この書き方、予言のこの書き方はね。確かにイスラエルの国っていうのは1948年5月14日にイスラエル共和国として建国されましたね。まあ体がの形ができたようなもんです、言ってみればね。だけどね、イスラエル十二部族が集められてるわけではないです。まだユダ族が中心になって、まあ、他の部族も少しずつ集まってはいますけど、だけど失われた十部族はちりぢりになってるので全部集まってるわけじゃないんですよ。だけど十二部族が集まってくる、それも予言にありますけど、だからね、確かに肉体とまあ魂も含めても、それはまだ完全な形でね整ってるわけではないんですけど、だけど一応イスラエルは国として、ね、集まってきたので、ちゃんと承認されたので、まあ、体の完成を見たかもしれません、ね、魂の完成はまだ未完成だとは思いますけど、だけど神様は霊を吹き込むんですよ、これからイスラエルに霊を吹き込む。つまりイスラエルが完全な形で回復するための技をなされるって書いてあります。それはイスラエルの民が神様を知ることです。メシアを知ること、イエス様がメシアであることを知ること、そして本当に彼らが待ち望んできたメシアはあの方、神の御子イエス・キリストだと知ること、目が開かれる。イスラエルの民の中のユースたちが今目覚めてきていることはとても素晴らしいことだと思います。兆しですね、一つの、そこに向かって進んでいってると思います。だからね、本当に神様はこのイスラエルの民の回復をなされているんですよ。だけど私が言いたいのはそこがポイントじゃなくて、私たち自身です、ね、肉体と魂と霊が回復されて完全になった時に、人はこうして生きるものとなったって書いてある。私たちは神様に憐れみを受けて、そして本当に霊が回復された。だからね、この私たちが与えられているこの恵みの立場をしっかり握りしめて、そして主が来られるまで、私たちはさらに聖火から聖火に、ね、歩んでいく、迎えられるにふさわしいものになっていく、ね、そのことをなしていただきましょう、ね、どうぞこの御言葉を心に留めてほしいと思います。神様は土から人を形作って、そして命の息を吹き込んだ、ネフェシを吹き込んだ、そしてルアハを吹き入れた、こうして人は生きるものになった。私たちはイエス様を通してこれを回復されたものです。回復されたもの、恵みによってですよ、回復されたものです。だから回復されたそのようなものにふさわしく、私たちは生きましょう、歩みましょう。お祈りします。アレルヤ、主の皆を拝めます。こうして人は生きるものとなった、完成された。どうぞこれを神様、私たちのうちに恵みによって、憐れみによってなしてくださっていることを本当に感謝します。この身をもって、この心をもって、この魂をもって、この霊をもって、 神様ご自身を証しするものとさせていただけますように、どうぞ私たちをお使いください。さらにあなたに近づくものとして、整えられたものとして、私たちを完成させてくださるようにお願いします。皆の栄光をあがめて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。